月一焚き火ラジオ。
こんにちは、根岸です。
たけるです。
月一焚き火ラジオ第29回、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
29回になりまして、11月になりました。
11月でございます。
たけるが画面上でグググググってやると俺言っちゃうから。俺
そうかそうかそうか、やんないように
見えちゃった今。
イエーイって気持ちを表に出してたらグーになっちゃった。江戸晴美になっちゃったんだけどさ。
それ言っちゃった俺、それ釣られて。いや、11月
でございます、
どうですかこのドイツは。11月は
いや大変、今ね葉っぱの色づきが美しくてですね、
おうほうほう、
もう紅葉って感じです。
ああ、そうなんだ。
で、朝の気温はマイナス2度。
2度、
はい、車の窓が凍っております。
いい、まあ本当にじゃあ秋だね。秋深くなってきてるって感じだ、
ね。なんかね、夜とか朝とか外に出るとね、キャンプ場の匂いがする、
あー、はいはいはいはい、
わかる。あの10月とかの寒いキャンプ場の匂いがする。
わかるわかる。新緑のね、深く深呼吸したくなるあれだね。
そう、最高です。
あー、それは最高だな。雪はまだ降らないの？
雪はねまだ降らないんだけど、まあ南の方っていうか、まあ、ちょっとあのアルプスの方はもう全然降ってるみたいだし、
うん。
でなんか昨日ガソリンスタンドで、まあ、ちょっと車洗いにガソリンスタンドに行ったんだけど、
うんうん、
そしたらもうあの冬タイヤに交換してあの空気入れに来てる人がいっぱいいた、うん、もう特会引っかいみんな、
もうそういう時期なんだ。
冬タイヤの準備みたいな感じで、
あ、
もうほんとね特会引っかいって感じでね。俺が車拭いてる間にも随分な人が
空気入れに来てた。もうそろそろ降るって感じ、降るというか、もしくは路面が凍り出すってところなんだろうね。
そうね、11月ぐらいからって言われた、ドイツ人の、 あの会社の人には。
そっか、冬ですね。そしたらね、
冬です。
何をお話しましょうかね。じゃあ久々に、久々にっていうか毎日やってるけど、
はい、
再生回数とかちょっと、
はい、
振り返ってみますか、
ね、はい。
これ誰がね知りたいかわかんない。我々はここでしか振り返らないから、この数字を。
そう、成績発表でございます。
成績発表だね。お、成績発表、
はい、
総再生回数4985。
おお、すごい。
もうちょっとで5000回いくよ。
誰が聞いてんだ、
ね、本当だよね。予測の3つ、うん、モリエスティメイティドオーディエンスで大体のオーディエンス人数が今月120人。
おお、ど
これね、3桁いったのは多分初めてだと思う。
おお、すごい。何があったの、皆さん
何があったんだろうね。なんかね、で例えばこれ確か一番最初の頃、
うん、
本当始めた頃は確かこれ45人とか。
あ、そうだよね、50人をなかなか超えないなんて言ってたんだよね最初に。
そうそうそうそうそうそう、ね、で最近はね、まあ80後半とか90いったらいいなぐらいな感じだったのが、うん、今月ねすごい聞いてくれてね、すごいんですよ。でしかも週半ばぐらいでもう再生回数が100回を超えていてですね、これ結構すごいことで、だいたい1月で100いかないぐらいが再生されて、でまた 2,3 ヶ月後ぐらいにいろいろこう積もり募って100回超えるみたいなのが普通だったんだけど、
う
ん、今月、その先月でいうとこの最新号のこの10月号、今11月号、
はいはいはい、
10月号がもう早いうちに100回を回りまして、いやなかなかね、どうして、なかなかどうして、
うん、どうしてって感じだね。
どうして、そしてあの再生、総月の再生回数もね、要は最新号だけじゃなくていろんな他の号も合わせての再生回数もこうちょくちょく着々と上がっていると。325回、
すごい。
いや、なんかいいんですよね調子が。
どこから皆さんいらっしゃったんでしょうね。
ね、本当だよね、
うん、
まあなんかね、ハッシュ
分かったね。いいじゃん、やっぱ聞いてるでしょ、一人で40回ぐらい。
ああ、それはある。
仕事行ってる間家でさリピート再生されるなって、ね、ずっと流してる家の中で誰もいない
で,、ね、でもね、あ、人数、あの年齢層とか出てるよここに。
お、
ね、男、うん、あ、男50、この男の半々ぐらいか。年齢層でいうと23から27が
34%。
俺よりだからちょっと下だねこれ聞いてる。
下だね。
これが一番の、うん、3割の人
はこ
の、
あ、そこ一番なんだ。
一番で2番目が35から44、
うん、
俺よりちょっと上の世代だね。
あ、上か。
で28から34の我々世代が 23% で、
お
ー、その3つで大体、50ともう 80% ぐらいがこの人たち。
あ、結構いきますね。
85% とか、うん、
へ
え、面白いね。
それネギちゃんのお母さんが何パーセントなのか分かるんじゃない。
なんで俺のそのネギズマムが入ってるのこの。
いやいや違うよ、グラフの中に。あの、年齢で出てるわけでしょ。
ああ、確かに、逆にそうか。
だからこの、ね、このパーセント、ここの年齢層のこのパーセントのうちの一人が俺の母だってなったら多分。
ああ、確かに確かに。
他に誰が聞いてるか分かるんじゃない、多分。
ああ、びっくりした。なんかうちの母だけもう何故か追跡されてるんかと思った。
別枠で、別枠で。
60代以上が 2% だね、
うん、
ここなんだろうな。45から59が 10%、 60代が
2% だから変な話だけどさ、ネギちゃんのお母さんがなんかそのお母さん枠でとか親戚枠にいろいろ教えてたら、うん、ね、ここに誰が入って、ここに誰が入って
た、確かにね。 3% 4% ってなったら、あ、聞いてるなって分かっちゃうね。そしたら
ネギちゃんのお母さんやっぱインフルエンサーだからさ。
インフルエンサーなんだ。
地元で話題のインフルエンサ
ー。そうね、未だにママ会があるらしいからね、中学の時のね。ああ、そうだ、まあね、インスタグラムでしか、まあ一応発信はしてないんだけど、これをさ、
うん、
ね、ハッシュタグをまあね、話題、その時話題になった、なんていうの、キャンプとか焚き火以外のワードも入れるようにしたじゃないですか、
う
ん、ハッシュ
タグ。そうだね、う
ん、そこからも来てるのかもしれないね。なんか前パオについて話してさ、
ああ、車ね、日産
の車パオ。そうで、パオのハッシュタグつけたら、そのいわゆるパオ、パオばっかり取り続けてるさ、なんて言うんだろうね、あれはね、自分でこう
乗ってる方だよね、
乗っ、そう、自分で乗ってる人で、そう、パオをメインのテーマにした、本当パオのためのアカウントがあってね、
うんうんうん、
そこからなんかいいねが来たもんね、あの
後。そうそうそうそうそう、
ね、今何人なんだろう、ほら、フォロワー135人、ちょこちょこ増えてますね、これもね。
そう、
キャンプ系の人からフォローしてもらって、
これほら、あのフォローいただいた人はフォローしてるじゃないですか、こっちから。
そうだね、してる、してる。
いいねをしてくれた人とか
してる、してる。
やっぱ結構さ、あのこのアカウント見てると、もうすごいキャンプ、キャンプしてるよね。
いや、そうだね、
いろんなところでキャンプしてんだなとかって思う、めっちゃ面白い、
うんうんうんうん、なんかそのさ、あれだいたい、あのちゃんとしたキャンプの人と、
うん、
あとなんかね、住宅系のね、アカウントからいいねがよく来るんだよ。それはフォローはしてないんだけど、住宅系のなんか、あの、なんていうんだ、会社のアカウントみたいなところから。
はいはいはいはい。
あといわゆるそのなんかセクシーなお姉さんの、
あ
のプロフィールであ
の怪しいやつね、
怪しいやつ、うん、からいいねとかフォローが来る。まあそれはしてないんだけど、
俺が必ずあの通報してるやつだ、
ね、あ、通報してるの。
うん、俺ああいうアカウントの警察だから、めちゃめちゃ通報してる。
あ、あなた警察だったんですね、そういう
やつ。あれ、あ、俺あの手のアカウントめっちゃ嫌いでさ、通報してブロックを毎回してる
って。あ、面白い、ちゃんとやってるんだ。
うん、
面白い。そうだ、そういうやつが抜いてるのよ、その怪しいやつと、なんかいわゆる企業系の、しかも住宅っぽいやつは抜いて、うんうん、で、あとの人はいいねくれれば必ずフォローするし、まあ、フォローしてもらっても必ずフォローする、はいはいはい、そうするとやっぱおのずとキャンプ動画がタイムラインに増えていく ね、
う、
ね、
うん、
俺がね、
めっちゃ面白いよ、見てると。
いや、面白いよね、ちょこちょこ。
あ、この人こういう車乗ってんだとか、すっげえ気になっちゃう、
はい、あ、やっぱ見るところがね、そういうところなんだね。そうそう、ちょこちょこそのいいねも時々したりしてますけど。でさ、友達がさ、
はい、
また別のインスタのアカウント始めたんですよ、
うん、
あ、もほうほう、知ってるかな、棚田のインスタアカウントあるの知ってる。
え、ちょっと教えて。
そ, そう、あの、お、あ、我々 の, あの焚き火ラジオの方からもフォローしてるよ、棚田プロっていうやつがあって、 て、
棚田プロもやべえじゃん、
棚田アンダーバープロ、これ友達がね、我々の友達がやってて、
あこれか、
そうそう、すっごい彼ね、もともと彼の個人のインスタのアカウント、まあ、インスタのアカウントというか彼の個人で上げてるやつもすごい綺麗だったんで、写真がね、
うんうんうん、
iPhone で撮ってうまくていいよねって言ったんだけど、そしたら彼のその趣味である棚田巡りをちょっとインスタにしてみようって言って、
すごい、
いわゆる匿名でというかさ、もう棚田のためのアカウントを作って、
すごい
よね、綺麗なんだよ。皆さんよかったらね、これあのフォローしてみてください。フォローして
あげ
て
くださいって言ってたんだけど。これすごい。
すごい綺麗な写真多い。
へえ。
そうそう。でさ、もうこれさ、うん、びっくりした。今この瞬間にフォロワーが5人増えたわ。
え？
いや今135人だった。で、もうね、我々のアカウントのフォロワー超えてるんですよ、この人のアカウント。この短期間で。
すごい。すごいんだよ。
で今たった今だけど、
本当だ、140になってる。
そう、140になったから。
でもこれで海外行ったりしてるからすごいよね、いつも思うけど。これは
そうだね、中国とか行ったんかな、確かインドネシアも行ったんかな。
写真が全部素晴らしいわ
ね。いや中国のとかすごいよね。
すごいすごい、
ね、
いや
棚田ってね、あのこの斜面にできてる田んぼでさ、一応説明をしとくと、だんだんにこう、あのなんで階段状になってる田んぼね、
うん、
のことで、これさだってこう一番確か綺麗なのって6月ぐらいに水を張っている状態、
はいはいはい、
うん、でそれがそこにこう景色がさらにこう映る、空とか山とか朝日が映る、反射してるところも含めて一番綺麗な状態なのかな、うんうんうん、だからもうさ限られてるんだよね、その撮影のタイミングが、ね、そうそうそう、うん、それとは多分あと稲穂がすごいこう栄えてる、多分これぐらいの秋の時期なんだと思うんだけど、はいはいはい、もうちょっと先かな、うん、もうさ本当その 一瞬というか、こう、うん、1年の中でも数ヶ月だけしかこう美味しいところがなくて、それをめがけていってるらしいからね。すごいよね。
すごいわ。
すごいすごい。
いやちょっとこれはいいね。
いいよ。
ちょっと我々のあのラジオの推奨アカウントということで、おすすめアカウント
おすすめアカウントということでね。
そう、今そうインスタのアカウントでと思ったけど、あの私がさ、あの電車の写真だけアップするインスタのアカウントやってんのよ、ドイツの。
ああそう、俺それ知ってるかな、
知ってるかな、まあ、あの私 の個人的な方のインスタグラムにあのアットマーク載っけてるけど。
あはいはいはいはい、こっちね。あ、はいはいはい、
そっちもね、なんか結構面白くて、いろんなドイツの鉄道ファンの人と交流が、
いいね、
なんかそれどこで撮ったのみたいなのとか、
あ、なんかメッセージが
来て、
しかもあれ、ドイツの人から来るの？
そうそうそうそうそうそう。
いいね。
こっちも聞いたりとかもしたこともあるけど、
交流してるんだそれで。
交流がちょっとあるって、結構面白い。
これか、はいはいはいはい。これまた四角い、面白い。日本じゃやっぱあんま見ないですよね。
そうそうそう。この日はね、会社の仕事を抜けて写真を撮りに行った。人生で初めてそんなことやった。
あ、なんかトレインスポッターストーンから炎のマーク5つ
って確かに。
いいね、このなんだろう、感情をさ、この絵文字で伝えてくる感じいいね、
海外の人のね。まあ、俺は私は棚田じゃなくてこういうのをちょっとお遊びでやってますけど。
いいですね。
というわけで、まあ、引き続き皆様よろしくお願いしますって感じですね。いろいろ見ていただいて、私たちを見つけていただけるの嬉しいね。
そうね、いいねを押していただけたらフォローしに行きますのでね。
うん、
よろしくお願いしますね。
よろしくお願いしますね。いつものあれですか。
いつものあれに行きましょう。
それではこちらのコーナーに参りましょう。月一ドイツニュース。このコーナーではドイツ在住の私タケルが日本では報道されないドイツの生の情報を皆さんにお届けいたします。今月のニュースはこちら。シュトゥットガルトのラック式登山鉄道の新車がついにシュトゥットガルト市に到着しました。
なるほど、
はい、 というわけで、シュトゥットガルトには歯車式の登山電車、ラック式鉄道と呼ばれる車両、鉄道路線、ツァンラットバーンというのがあるんですけれども、そちらにですね、
はい、
ついに新型の車両が、スイスの会社から、運ばれて到着しました。
おお、なるほど、ツァンラットバーン、
はい、
あれです
か、あのシュトゥットガルトは、あの、まあ、前お話ししたかちょっと記憶が曖昧なんですけども、お茶碗みたいな、まあ、あの丼みたいな形になってて、
あ、そうなんだ、
あの、そう、お茶碗のその中の底の部分が市街地、
なるほど、
で周りはこうちょっとこう山に、まあね、山っていうかちょっとした丘に囲まれてるんだけど、
うん、
その一部をこう走る、市街地からその上までを走る、あの登山電車みたいなのがあって、
はいはいはい、
そうそうそう、あの線路、普通の電車は線路が2本あるんだけど、
うん、
その真ん中にもう1本こう、うんうん、なんつうんだろうな、まあ歯車じゃないけどこうトゲトゲの線路があって、そこにこう車体側についてる歯車を引っ掛けながらこう山を登っていくんだけど、うん、
それで噛み合わせて斜面を登っていくんだ。
そう、そのね、それがツァンラットバーンって言って、結構シュトゥガルトでは歴史も古いんだけど、そう、ついにね、新型の車両が、何年ぶりなんだろう、二十何年ぶりなのか分からないけど、
すごい、
そう、そのくらいぶりの新型車が到着して、やっとその、まあ、今車庫で、ね、いろいろテストとか試験とかをやってるみたいなんだけど、
あれですか、黄色いやつですかこれは。
あ、そうですね、黄色いやつですね。
いや、毎回ね、そのタケルのさ、うん、我々のラジオのサムネイルの写真を、まあ、僕が、最終的に決めてるんだけど、うん、今は写真自体はタケルに全部ドイツで撮ってもらってて、
うんうん、
なるべくその例えばこれで11月号のやつは10月中に何か撮ってもらったやつを使うっていう風にちょしてるんだけど、
うん、
でタケルからじゃあ今月これぐらいなんか候補がありますっていろいろさ10枚とかくれるじゃん写真を、
うんうん、
その中にさ結構毎回必ずさその黄色い写真、黄色い鉄道が入ってていや俺ね入れたいなと思いながらも毎回その先行漏れしてるね、いいなって思いながら、結構可愛いんだよね、ちっちゃくてさ、
そう
ね、
そうそうそうそうそうそう、
いいんだよな、すごく黄色がいい色でさ、ピカチュウみたいなさ、
あ、そうそう、ほんとピカチュウみたいな感じで
ね、黄色い色が結構落ち着いた黄色で、しかもなんか赤いほっぺみたいなのついてるね、この電車
はそうね、ついてるついてる
可愛いよね、
反射板だけどね、ただのね、これ、
あ、そっかそっか、
うん、
いや、そうそう、毎回ね、まあ、いいなと思ってんだよね、これか、
そうそう、 で何が面白いってね、これ自転車を運ぶ車両が、あの、くっついてて、
いや、はいはいはい、はい、
荷台みたいな感じで、
もうほんと外側だよね、
そう、電車の外にその自転車用の荷台がついてて、その下からみんな自転車を乗っけて、うんうん、そこに乗っけて人は車内に入ってこう登っていくみたいな、
いやー本当にさ、なんかなんていうの、台だよね、なんていうの、
台、本当に荷台、
なんていうんだろうな、俺のイメージだとトロッコとかでさ、
うん、そうそうそう、
運ぶみたいな時についてる、本当ただの板に車輪がついてるだけみたいな、
そうそうそうそう、リアカーみたいな感じだよね、
リアカーみたいな感じ、それにみんな自転車をね、そのマウンテンバイクなりロードバイク乗せてるって感じだよね、
そう、で何かその自転車を乗っける荷台も新しい車両が、うん、この時にその新しい電車と一緒にその荷台も新しくなったのが到着して、そう、今までよりね2倍自転車が乗せられるっていうのがうれしくてい
いね、
そう、
いいですね、
何かその今まで何回も乗ってるんだけど、
うん、
前ね見たのは自転車が乗せられなくて、
うん、
次の電車まで待つってた人がいた
の、あ、そうなんだ、こっちが混んじゃうんだ、
そうそうそうそう、
人気なんだね、
いや、なんかその山の上に行く手段としてまあ行きやすいんだと思うんだけど、その若い人とかがその自転車で上まで、自転車を乗っけて上まで行って、
うんうんうんうん、
それで自転車で降りるとかやってんの、
あ、斜面とかを、
斜面とかこうね、はいはいはい、坂をこうガーッと下っていくのを
見
て
たり
と
かも
してて、
なるほど、あ、これはじゃああれなんです、そのさ、お盆の中のこの中心、うん、底の部分からどっかこう縁に向かってこう登るような線路の形なのかな、
そうそうそう、そう、お椀の真ん中からその一箇所の縁まで、
縁までなんだ、 いいね。これ一両編成、これは基本的にこの。
そう、一両編成なんだよね。
いや、いいね。
そうで、まあ一応ちょっと新型車両のことを言うと、
あ、はいはいはい、
新型車両、その売りはね2つあって、
うん、
まあ、1つは自転車が2倍自転車カートに乗るっていうこと、
うんうん、
でもう1つはエアコンがついたっていう
なるほど
そう、なんかね結構ねドイツってその日本みたいにさ猛暑になることがあんまりないんだよね。40度とかさ35度とか、そういうのがそうずっと続くみたいなのがあんまりないんだけど、
はいはい、
それなんだからか分かんないんだけど、エアコンがついてない車両って結構あるのよ。
ああそうなんだ。
そう、
全然それでいけちゃうんだ。
そうそうそう。でまあこれを売りにしてるぐらいだから、その今走ってるそのサンラットバーの車両はエアコンがないんだけど全部ね、うん、でそれに新しくエアコンがついたってことで新しいサービスを提供しますっていう日本で言ったら何言ってんだって言われるような、ね、ところがね新しい売りらしいんだけど、
逆に言うとやっぱちょっと暑くなってるってことなんかね、そのどういうこと、
うーん、まあなんか去年だか一昨年だか忘れたけど、そのすごい暑い日があったりとかして、
うん、
だそういうのもあるんだろうけ ど、
なるほど、ね、
暑い日がそうなんつうの、前みたいに常に暑い日がほとんどないみたいじゃなくて、たまに暑い日がこうポッと出てきちゃうから、それ対策っていうことなんだろうけど、うん、そう、ちなみに我が家にはエアコンもないし、
はいはいはいはい、
そう、結構他の電車とか乗ってもないし、
あ、普通なんだねそれがね。
そうそうそうそう。
お、でもあれだね、おー、荷台が広くなってる、すごい。そう、
荷台がね2倍ぐらいの大きさになってて、
あ、すごいすごい。あ、車体にこの歯車が書いてある、
ね、そう、それがね可愛いんだよね
俺はさ、あのタケルにさ、
うん、
あの鉄道博物館連れてってもらってさ、
はいはいはいはい、はい、
箱根登山鉄道 の、 あの授業を僕は受けましたから、あ、これに関してはね一応分かってます、うどういうものかっていうのは。
薄い峠のなんかあれがあったんだよね、薄い峠の昔のラック式の車両の古いのがあって、あ、
そうかな、ええ、そう、それでどこのことかちょっと分かりませんが、
そう、そうだった、そうだったそう、薄い峠だね、そう、そうそう、日本の話もちょっとしようと思ったんだこれで、
うんうん、
そう、日本だとその昔ね、今はほらあのもう電車なくなっちゃいましたけど、新幹線になっちゃったけど、
うんうん、
関東から一番近いのだとその薄い峠って言って、長野県と群馬県の、
うんうんうん、
群馬県の横川かな、から長野の軽井沢に行く、うんうん、昔はその在来線で今新幹線になっちゃってたんだけど、その区間はその昔、うん、あ、昔ですごい急な勾配でね、
うんうん、
で昔はそのラック式の歯車が真ん中に歯車線路があって、それに歯車をこう引っ掛けて走るタイプの車両が使われてて、
もうイメージあれだよね、ほんとさ、歯車をさこう、うん、一部こうピッて切ってさ、ビヨーンって伸ばしてさ、
あ、そうそうそうそう、
それがこう線路にベーってこう貼ってあって、でなんていうの、
そうそうそうそう、
で電車の方になんかもう歯車、電車の方で歯車がこうガンってそれを噛んで、
そうそうそう、
ぐるぐるぐるぐるって、それでこう引き上げていくというか、こうずり落ちないように走っていくみたいなイメージみたいな、
ね、そうそうそうそうそうそう、
はいはい、
で、ね、まあ、結局薄い峠はあの後々、まあ、スピードアップのためと新しい車両が導入されたりして、
あ、
その歯車じゃなくなっちゃったんだけど ね、
スピードがそっか出ないんか、これだと、
そうそうそう、出せない、
なるほどね、
まあ、メンテナンスもね、普通の車輪にプラスしてもう一個車輪が増えるわけだから、メンテナンスも大変になるわけだし、
新しくなった時はどういう風なの、もう車輪の走るやり方が変わったってこと、それ、
いやいや、あ、薄い峠の場合はそう全く違う
方式、
本当に2本の線路だけで走るタイプの、特殊なブレーキととかをこう積んだ機関車、そこの薄い峠専用の電気機関車がいて、
あ、そうなんだ、
そう、それがまあ一緒に走ってたっていう、
いや、いいね、やっぱいいよねこの色と、
そう、
これはね、
まあ新型まだちょっと私は見れてないですけど、うんうん、いつ、まあ、そのうち見れるだろうということで楽しみにしてます。
もう走ってるんですかこれは。
これはね一応導入は来年の春って言われてて、まあ多分試験運転とかでそのうち見れるだろうと思ってるけど、
あれなんだね、でもドイツでもこういう情報はちゃんと まとめられてるというか発信しているところがあるんだね。
いや、なんかこのサンラットバーンに関しては結構、まあ、なんて言うんだろうな、シュットガルトにとってはそのサンラットバーンが結構観光路線じゃないけど、
あ、
結構珍しいから、このタイプの線路がこんな街中に走ってるっていうのが。
あ、そうなんだ。
そうだから普通にそのシュトゥットガルトの新聞とかに載ってる話だった、今回。
あ、そういうことなんだ。普通のそのだから分かんないけど、通勤とかメトロとかよりかは扱いが違うんだ。じゃ
あ、うん、でも通勤で使ってる人もいるかな。
へえ、いや、いいですね。面白いね。
面白いですね。
いいね。
黄色い、はい。まあ今月はなんか普段の私のトークと変わらないんじゃないかっていう鉄道話をしてる
いいんじゃないですか。だんだんだんだんと、もうタケルのもうなんていうの、好きな情報をここで発信していってもいいんじゃないですか。
やばい、そしたらもう
毎ずっとね、
毎月鉄道ニュースになっちゃう
ね, ね、発信できるところもね、発信してるところもそんなないだろうから、この世の中のドイツの最新列車情報
まあでもほら、海外鉄の皆さんはたくさんいらっしゃるから全然もう私なんか、ね、端くれにもなりませんよ。
ああ、いいですね。今月もドイツからの最新情報をね、
最新情報をお伝えしました、
お伝えしましたんでね、また来月もね、お願いしますということで、
はい、
じゃあ今月もそろそろ始めていきましょう。月一
焚き火ラジオ。
改めましてこんにちは、根岸です。
タケルです。
この番組はキャンプ好きな日本在住根岸とドイツ在住タケルの2人で運営しております。キャンプ場で隣のサイトから漏れ聞こえてくるような何でもないおしゃべりをあえて電波に乗せて発信する次世代グローバルアウトドアラジオです。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。ぜひチャンネルフォローお願いします。またウェブサイトにはお便りフォームを設置しています。感想などいただけるととても嬉しいです。月一焚き火ラジオと検索してみてください。
はい、
はい、ということで、まあ本当今回はね、いろんなタケルに喋りたいことは細々とあってですね、
細々、
最近ね、あ、アップルがまた新製品やったじゃないですか、はい、
出しましたね。
ねえ、前回もちょっと触れたんかな。あ、そうだね、
はい、
iPad mini が多分前回のさ収録の時にはちょっと出て、
あ、そうだね、そうだね、
うんうん、で MacBook Pro 出てね、
イヤポッツ、
あ、そうだ、イヤポッツの、うん、あれはあれだよね、あのプロとエアポッドの間ぐらいのやつだよね、確かね、うん、
グレードで言うと空間立体音響みたいなのができるんだよね。
ああ、
空間なんとかするよね。
あれラジオ今すごいことになったんだよ。あれ
何、
ラジコがさ、その空間オーディオに対応しててさ、
うん、
AirPods Pro で俺いつも使ってるんだけど、
うん、
あれでラジコであのオールナイトニッポンとかジャンク聞くと、ほんとなんかそこにいるかのように聞こえてくるんだよ。
マジで
声が
ブースの中にいるみたいなってこと、自分が、
いや、あんね、マジでそうだよ。
やば、
なんかね、こう家事とかしながらさ、
うん、
聞いてるじゃん、
うん、
そうすると右側から春日さんの声聞こえてきて、
うん、
でなんかふとした時にこうそれで右を向くと、今度左側っていうかそのいる位置から聞こえてくる
の、
あ、こだから ここにいるんだっていう感覚がある。いや、ほんと空間オーディオだよね。カスミンがそこにいるのよ。
カスミンすごい、それが髪下ろしてあれなんだ、
ま、そこまでわかんない。
リトルトゥースの T シャツ着ているんだそこに
声聞かないと、声聞いてもそれは分かんないけど、いるでもいるんだろうなきっと。もうオフの状態で、ね、あのラスターカラーの T シャツだけ着ているんだろうなそこに。
うわ、すごい。
そうそうそう、それがそう、ほんとつい先月ぐらいだから、毎回多分 AirPods Pro でラジオ聞いてる人はもうとっくに感じてるんだと思うんだけど、うん、なんかね、反映されててね、ちょっと良くなってるんでね。
マジか。
そうで、それとそのもうあと1個、その最近 そのアップデートで密かにアップデートされて、
はいはい、
すごくこう良かったものがあって、 さ誕生日にさみんなからエアタグをもらったって話をしたじゃないですか、忘れ物防止のタグ、
うん、
でそれを結果僕は財布に入れた状態で静岡に忘れていき、
うん、
でアプリのおかげでその忘れた瞬間にもうそれが静岡にあることが分かり、あ123キロ先にあるぞ、うん、じゃあ大丈夫だって言って
違う違う全然違う
温泉にあるじゃあで電話して、あよかったもう忘れ物として届けられましたね、探すわざわざこうわちゃわちゃこう探すことはしなくて済んだっていうね、
うんうんうんうん、
っていうそのエアタグなんだけど、
はい、
もしかしてこれアップルウォッチ持ってる人限定かな、
はい、
最近ねそのエアタグが体のこの iPhone から離れると身元から離れると、
ほう、
離れましたよっていう通知が出るようになったの、
アップルウォッチに、
アップルウォッチに、
おおすごい、
だからあなたの財布が身元から離れましたっていう通知が毎回来るんだよね、その例えば、まあ、あれだけど会社とかでさこうデスクに置いたりするときがあって、そのままそれでちょっとフラッとこう、うん、トイレ行くとかで席立つでしょ、
うん、
でその時にブーって来て、今鍵と財布があなたから離れましたとか、
すごい、
まあ、自転車にもつけてるんだけど、自転車で移動して電車乗るときとかにも乗ったらもうそこから離れちゃって、それであなたの自転車が身元から離れましたって通知が来るのよ、この機能によってその123キロ先に忘れることすらももうなくなるんだよね、これで。
お
ー、これはね、そうエアタグのね、今までなんて言うんだろう、いくつか世の中にその忘れの防止タグが出てて、それぞれ特徴があったのよ、その、
うんうんうんうん、
なんて言うんだろうな、音が鳴るようなもの、鳴らないものとか、その離れた時に通知してくれるものしてくれないものとか、
うんうんうんうん、
でその場所が分かるもの分からないものとかあったんだけど、うん、もうなんか全てを網羅したようなタグになったの今回のアップデートで。だから向こうからも離れましたよって言ってくれるし、こっちからも音を鳴らして場所が分かるし、
すごい、
ね、なんならアプリでそのいる場所からこう何メーター先にあるかも分かるし、で亡くなった時にはその周りの iPhone 持ってる人の電波を使ってどこにあるかが大体分かるし、
うんうんうん、
いやね、もうかん、あ、まあ、え、アップルウォッチを持ってる人、 iPhone とアップルウォッチといろいろこう全部持ってる人限定かもしれないけど、ついにね完璧になった、彼はね神になりました、忘れ物界における、ま
あ、でも私には見えるよ、それでネギちゃんが忘れ物をする姿が。
そんなことない、だって出るんだよこの手元のさ、アップルウォッチにさ、
いや待ってろって、3ヶ月待ってろって絶対やるから本当に3ヶ月後のラジオで絶対言ってるから、いやなくしたんですよ、通知が来てたのは分かってたんですけどねみたいな、気づいたら120キロ先にいましたみたいな感じ
する。そしたら本物だね俺もね、
うん、
そしたら
アップルを超えた存在になれるよね、
あ確かに神を超えた存在だ、うん、神をも超えた存在になれる、うん、俺はだからさ、やっぱ本当になくすことが、あと一瞬もうあれってこう財布どこやったっけなって一瞬になった時にはすぐにもう携帯で見れば、うんうんうん、もうまず手元にあることは絶対分かるし、それで安心して、うん、あと音を出せばすぐ、あ、うん、ここ かカバンのこの奥底かみたいなことが分かるから、やっぱなんだかんだすごく重宝してまして、いやーなんかね、
楽しみだな、いいアップデート、
で
みーちゃんがなくすの楽しみだな。
それで要はさ、だからそのエアタグつけたものに関してはもうほぼほぼ要は、
うん、
なくさなくなってきてるわけ、もしくは、うん、見当たんなくなっても場所がすぐ分かるようになったわけ、
うんうんうんうん、
であとなんだろうな、あと iPhone も場所分かんなくなったら Apple Watch から音が鳴らせるから、
あ、はいはい、
それでいいんだよね。だからちょっとこのイヤホン、あ、エアポッツぐらいかな、エアポッツがちょっとどこ行っちゃうか困るから気をつけるようにしてるんだけど、うんうん、だからね、だいぶ忘れ物会にね衝撃が走りました、今回の。
いやー楽しみそう、アップルを超えた存在になれるのか、ネギちゃんは。
この前それで安心してたら、あの iPhone ごとお店に忘れかけたことはあったから、それは心配になったな俺も。
もうやってるじゃん。
iPhone をさ、ポンって置いたままさ、うん、ごちそうさまでしたって出そうになってさ、
やってるじゃない
でもなんか噂によるとその iPhone が離れてることも、うん、Apple Watch の方で通知してくれるらしくて、
う
ん、
その AirTag がなくてもってことでしょ。
あ、そう、 iPhone 側ね、 iPhone と Apple Watch の連携において、うんうんうん、iPhone の接続が切れるとあれ今 iPhone から離れましたっていう。でもこの前はこう逆に Apple Watch をもう外して忘れかけたこと、 Apple Watch 外してもう忘れたら終わりなんだよ、これが全ての、ね、通知だから。これ忘れかけたんだけど、この前
もういろんな落とし穴あるじゃん
まだちょっとね、このこつけて俺だからアップローチ腕に埋め込まないと俺のその安心はもう勝ち得ないんだけどそう、でもね、エアタグがすごくね進化してる。なんか今までその 手元から離れた時の通知がなかったから、この前までは、うんうんうん、それだけちょっとあれだなと思ったのがもうついに保管されてね、いい、
すごい
良くなったんですよ。
もう世界はネギちゃんに合わせてきてるね狙いを。
いや、そう、ついにアップルはね僕の存在に気づきましたネギシという存在に気づいて、あの彼が忘れ物をしないようにすればいいんだって気づいたんだろうねだってエアタグをさ発売してさ、うん、まんまと彼はさ123キロ先に忘れたわけだからね、そうね、これでつけたまま
多分だからあのアップル社のプレゼンテーションで大きくネギちゃんの写真出てると思うよ、うん、あの我々のターゲットはこういう人です、ドンネギちゃんみたいな、
その、なんていうの、ペルソナっていうのがこういう時のその、うん、もうさ、この30代でアップル製品を持っていて忘れ物が多くてソフトクリームが好きでみたいなさキャンプが好きでみたいなさ、
分かってる、部屋の片付けが苦手でとか、
ね、苦手で
多分過去の忘れ物歴も全部調べられている、
ネギちゃんの。ああ、そう、リモコンをなくすとかね、
そう、
空調
リモコンなくす、財布をベッドの隙間に落とすとか
ね、落として友人にそのもういい車を探せと、車の中を探してくれって言って友人もダッシュボードまで全部開けて探してくれて、ないないって言って
って言って
ベッドの隙間から出てくるような男を想定するぞみんなおおみたいなアップルの社員がおお、こいつのためにっていう、
そう、一致団結してやってくれてる
から一致団結してやってくれたから本当にね、本当にあの助かってますよ僕は、アップルの製品のおかげで。
すごいね、
本当にアップルとグーグルのおかげでね、どうにか成り立ってるよね。スケジュールとかも全部グーグルでさやってるしさ、うん、
もうアップル、なんて言うんだろうね、 iPhone より MacBook よりネギちゃんにとってはもうタグだよね、エアタグだよ、ね、
タグとウォッチ、タグとウォッチでどうにかなってるね、うん、きっとねやっぱ iPhone ない時もアップルウォッチから音が鳴らせるからすぐにこう探せるし、エアタグももうなくなったらすぐ教えてくれるから探せるし、
ネギちゃんを超えるエアタグ使いの人探してみたいよね。
あー確かに
俺私はこんなに恩恵を預かってますみたいな人を
世の中にの防げましたっていうね、そうそうそうそう、防げました、もしくはもうここに忘れましたっていうね、
うん、
こんなと私はもうこんな忘れ方をしましたよ、エアタグを使ってもなおみたいな。
123キロ、甘い甘いみたいな人が欲しいね
欲しいな、いるの
かな。そう、ぜひ知ってる人でいたらその人にあのお便りを送るようにね言ってもらいたいよね。そうかそうか、
そうか、いいアップデートなんだよね、本当に。それとね、
アップデートのバージョンにネギシって入ってなかったの、
うん、あ、だからあのエアタグがネギシに対応しましたって書いてあった、
ね、そう
さらっと書いてあったんじゃない OS iOS 15のところにエアタグがネギシに対応しました
次はだからさらなるネギシに対応しましたってなるんだろうな
そうだね、ネギシもアップデートされていくからその年を取るにつれてネギシもアップデートされていくから
そのアップデートやめろよ今すぐ
アップデートというかダウングレードというかさ、されていくからさ、今これだネギシ OS30 になってさ、4月にアップデートが入って、うんうん、またこっからちょっとずつね増えていくから、
そうね、
うん、
いや楽しみだな、新しいネギシオフェス何を見せてくれるんだろう我々
何を見せてくれるんだ いやとりあえずね30の時はそうやって財布を温泉に忘れるってことをしたから、
そうだね、
アップル側もそれに対応してね、
そうだね、
やっていくから
楽しみだ
楽しみだね
楽しみだね、いたちごっこってこういうこと言うのかな、
いやそうその、うん、なんていうのハッカーとか言うじゃんよくさゲームとかでもさ、
ね、うんうんうん、
片方がそれを防ぐ機能をセキュリティをつけるともうそこを超えたハッカーが出てきて、
うんうんうん、
いたちごっこって言うからね、こっちももう必死にアップデートかけてるからネギシ OS の方もこの忘れ物をどうやってやってやろうかっていう
計画的犯行なんだ
そうそうそう、
いや、
いかにその無意識の場所で忘れてくるかってことだからね大体は意識してるときは忘れないんだよ、いかに無意識をのところに財布を持っていくかっていうい
やいいな最高だわ。
ああ面白いね。エアタグの話とね、あともう一個ね、タケルにあこれタケルに見せてやりたいなと思ったので、ねうん、最近またなんか時々さ動画でさよくさなんていうの料理系の動画を見るの好きで、
うんうん、
アカウント YouTube のアカウントで、ね、中華一番っていうアカウントがあるんだよ。
ほうほう、
タケル知ってる中華一番？
いやちょっと存じ上げませんな。
ちょっとじゃあちょっと今検索してみて。中華
料理系って言ったらもうオロチマルの人とあとあれだね、ハルアンさんしか知らない。
中華一筋だ。中華一筋、間違えた。
中華
一筋
でした。中華一筋あった、チャーハンで出た。
もうね本当にその中華料理のプロでずっとやってる人が顔出しとかせずに厨房で本当に作ってるやつをずっと上げ続けてるの。
このサムネ見たことあるな、うんうん、麻婆豆腐とかのやつ。
はいはいはい。でなんかまかないの、
うんうん、
なんだろう、その本当に20人分のホイコーローとか、
うん、
なんか15人分のあんかけチャーハン作ったみたいなことが
あ
ったとか、普通にその営業をしてるところをただただ撮ってて、
うん、
なんかそのフライパンをこうさ料理してるところを本当ただただそれが1時間半ぐらいライブ配信されてるとか言ってるんだけど、
すごい。
今度じゃ中華一番の検索枠のこの後に、
うん、
ガリハラって入れてカタカナで、
はあ、あるもう予測変換であ
るガリハラがね、タケルが多分大好きなものがいっぱい載ってるんだよね。
ガーリックハラスメントってことこれ？
ガーリックハラスメントってことです
か？うわ最高じゃん
これのねニンニク春巻き見てほしいんだよな。ニンニク春巻き、
ニンニク春巻き
あるかな。ニンニク春巻き
あった、ニンニク春巻きある。スパイシー、ね、スーパーガーリックスパイスプリングロール。
これねどの辺だろうな、ちょっと今分数を見るわ。あーこれだな、7分25秒とか。
はいはい、
7分25秒あたりからちょっと見てみて。まあ普通に俺中華料理も好きで、ほら中華料理でバイトしてたこともあったから、
うんうん、
中華料理好きで、で作ってるところを見るの好きだからよくこのチャンネルはね見てるんですよね。
うんうんうん。
ガリハラまではちょっと俺はあれだけど、でも時々やっぱこうニンニク料理をこうガッツンとなんて言うんだろう、見たいっていう時は、見たいってあれだけど、見てだいぶ欲がね満たされるから俺の場合は。
うわこれでもニンニク剥いてる映像見てるだけでなんか興奮するね
早いな、タケルやっぱ早いな、そのガリハラに対するアンテナがすごいな。毎回ねこのガリハラはね、そのニンニクを剥くところから始まるんだよ。今日も向いてるんですからって言って、いい、ね、でその7分25から見て、ちょっと
うわ最高じゃん
こまずさ、この蒸したがニンニクを蒸してるところから始まるでしょ、7分25秒あたりだと、
うんうん、
でここから具をさ混ぜるじゃないですか、
うん、
あ間違えた、もう作ってあるあんをそのに春巻きの皮にまず乗せるでしょ、
うん、
でそこから見てる、このさニンニクをさもう5、6粒さ横に並べてさ、あんの上に
うーわ
ー蒸したニンニクの粒を、だもうほぼさ一つだよね、この一つというかさ1個は1玉半玉ぐらいかな、量でいうと多分ニンニクのその1個の量が。
やばこれこれ絶対お腹壊すよ
すごいよね。いわゆるその僕らがさこうバラバラにしてこうさ、なんで刻むとかに時とかに使うあのニンニクの一かけを、
うん、
蒸したものをそれを春巻きのあんを乗せたところにさらに上からこうさ5、6粒そこに乗せて、それを巻いて揚げるっていう
なんだあんもめっちゃうまそうだねこれね。
いやあんもうまい。だってもうプロのあんだからね、これはうまいよ多分。普通にタケノコと、
そうエビとキクラゲと豚肉かな、う
ん
う
ん
う
ん、豚肉と入ってて普通にうまいんだけど、そこに柔らかく蒸した春巻きがタケルの顔がタケルの顔がもうあの幸せそうな顔をしてますこの
これはね
カメラから見ると
最高じゃんこれ
面白い、あ面白い。このさガリハラのやつって結構刻みニンニクをラーメンにどさっとのせるとか、
うんうんうんうん、
なんかそういうのも多いんだけど、
うん、
前見たのはねこうあのバットに刻みニンニクどっさり入ってて、
うん、
で熱したごま油をそこにジューってかけて、でこうある程度こうその油でこう熱を通した刻みニンニクをラーメンの上に乗せるみたいな、そういうそのいいガリハラもあるんだけど、この丸々こうなんていうの粒を使うガリハラっていうのを見た時に、わこれはタケルに見せたいなって思ったんだよねこれを
今ちょっとこれ見てたらさ、あの、うん、俺さあのニンニクの芽が好きなんだよ、緑のさ、
はあはあはあはあはあ、
というかあの餃子ニンニクとか好きなんだけどさ、あの葉っぱみたいなやつ、
うん、うんうん、
これさめっちゃうまそうじゃん全部
どれがそのあれ春巻き以外ってこと？
春巻き以外でね今ねうまそうだなって、まあ、サムネしか見てないんだけど、
餃子にん
にくニンニクチャーハン水餃子ニンニクってやつ、これ絶対うまいよ
これもねすごい量のニンニクを炒め刻んで、あこれニンニクの芽かな、これは
うわこれ見るわこのチャンネルちょっと見るじっくりちょっと
あよかった、タケルに刺さったな俺のこの
最近
の
調子が、ね、あのねもうねネギちゃんちょっと今いいタイミングで、
うん、
今ね私ね料理にハマってるんですよちょっと。
あいいじゃないですか、
まあ、ハマってるっていうかあのこっちでさやっぱさ食べたいものってなるともう作るしかなくて、
そのお店和食とか中華とか、
ね、そう和食とか中華、うん、で中華は ありがたいことにすっごい美味しいあの四川料理のお店があの家からその遠くないところにあって、
あいいね見つかったんだ、
見つかって、うん、もう本当にねあの会社にいる中国人の人がなんかあのここは本当の中華だから、中国人が、あの食べたい中華だからここおすすめだよって言ってくれてて、
いいね、
そう行ってみたらマジでうまくて麻婆豆腐とかも美味しかったし、うんうんうんうん、だからちょっとそこにまあそういうところは行けるんだけど、まあだとしてもちょっと値段も張るから、
はいはいはい、
もう自分で作るしかなくて、
うん、
ちょっとあの上手になりたいなと思って最近。
いいね。
そうであのやっぱニンニクをうまく使うっていうのは結構永遠のテーマで自分にとって
なるほど、ニンニク料理をこう美味しくこう作れる人間になりたいわけだ。
そうで何が一番その大事かっていうとやっぱペペロンチーノなんですよ、うん、私の中でニンニクをとっても上手に食べる方法として、であのまあよく私が見てる釣り岡でしょうのチャンネル、サブチャンネルであの博士太郎さんってあのバイオリンのね、
うんうんうん、
あの大泉洋さんみたいなもじゃもじゃのね博士太郎さんが、はいはい、まあイタリアに昔住んでたこともあってだったか、あのペペロンチーノとても上手らしくて、チャンネルの中でそのペペロンチーノを作るのを教えてくれるあの動画があるの、でそれをこう見ながら、まあ、自分でペペロンチーノを作ってみたりして、まあ、まあそれなりに美味しいんだけど、
うん、
あの日本でさあの混ぜるだけのパスタソースってあるじゃない、
あるあるあるある、
ね、あれでさなんか
簡単なやつね、
ニンニク多めのすごいペペロンチーノがあるのよ、
あそれ知らなかった、
でなんか4種類のニンニクみたいな感じで、
うん、
あのニンニクチップだったり、まあ、あのすりおろしニンニクとかいろいろ入ってるなんかすごいもう、うん、超強烈なニンニクのペペロンチーノがあって、
はいはいはいはい、
それがめちゃくちゃ美味しくて、それに近づけるためにどうしようかと思ってそれにやっぱりそう、それにね4種類のニンニクって書いてあったから、
うん、
やっぱそれだと思って、
はいはいはいはい、
今まではその刻んだニンニクをこうオリーブオイルにこうでこうじっくり揚げて低温から低温でじっくり揚げて、
うん、
油にニンニクをたくさん移してそこにパスタを投入みたいな感じだったんだけど、
はいはいはいはい、
それもやりつつプラスアルファですりおろしニンニクをやって、
ああこれだ、大米 大米の超ニンニクってやつだね。
あ、はいはい、うん、
最後にそれをかけてパスタでグワッて あえて、
あ、
食べるとうまいっていうのに気づき、
すごい、
そういうのでちょっとこう、
めっちゃニンニクじゃん。
そう、なんかあのいろいろこういろんな料理に挑戦したい気持ちもあって、まあ、あのチャーシューやったりとかいろいろやってるんだけど、
うん、
ちょっとそう料理熱が今ちょっと上がってるところにこの動画はぴったり今。
いいね、これだ。俺も今ちょっとその言ってるやつちょっと見つけたわ。大米の超ニンニク、4つのニンニク、おろしニンニク、刻みニンニク、ガーリックオイル、フライドガーリックって書いてあるね。
あ、そうそうそう、それそれそれそれそれ。
ああ、なるほどね。
そう、
いや確かに普通ね、その油にこう香りを移してね、なんならもうそのガーリックの方を取っちゃったりするから、俺なんかはも
うそういう時
ある
。ああ、そうなんだ、うん、
やっぱちょっと辛みが強すぎたりとかするとあれだから香りだけでいいかなとかになるけど、
まあ そ, ね、そうそうそう、乳化させて汁作ってみたいな感じだけど、
そこにさらに足すわけだ。
そう、すりおろしにんにくを入れて、
ああ
混ぜるっていうのをちょっとやったりとかして。
いい、ね、あ、料理熱が高いのはいいね。
そう、にんにくにはまってる分ちょっと料理熱がそういうところにも出てるんだけど。
いや、このガリハラチャーハン今ちょっと見たけど、結構普通に自分でもできそうだし、いい感じだよこれ。
これって何、お店なのかな。
うん、これは完全に店。どこだかちょっと俺もよく分かんないけど、ちゃんとしたもう中華料理屋さんでやってる。でもなんか油にさ大量のニンニクで味付けして、
うん、
であとはその業者ニンニクかなんかの芽でなんかタレを作って、で、あとはもう一回ガーリフライドガーリックを作って、で全部混ぜてチャーハンにするって感じだから。同じだね、多分感覚は。さっきの油に香りを移すのとフライドガーリック作るのと、
うん、
っていういろんな種類のガーリックを用意しといてチャーハンを作ると。いや、これ絶対うまいよ、これ。わあ、すごい。ニンニクの、あれだとニラか。いや、美味しそうだね。
いいな、ここの店に行きたいわ。
食べさせてほしいこれを、
うん、
面白い。そう、この中でこのガリハラはね、毎回そのガーリックニンニクすっごい向いてるところでなんかちょっと茶番をするんだよね、
うん、
いつもなんかまたニンニク向いてるんですか。普通の料理は一気に作るところから始まるんだけど、
うんうんうんうん、
この ガリハラに関してはなんかちょっとね、あの一コント入るんだよね。
そうなんだ
そうそうそうそう、ですげえ量向いてんのそこでガーリックを。
うわー、全部うまそうじゃん。じゃあなんかちょっとこういうの見て勉強したいな、真似をしたい。
いいね、いいですね。いや、よかったな、いいチャンネルを進めちゃったな。
いいですねいいですね。私の話なんですけど、
うん、
10月に、まあ、ちょっと会社の方お休みっていうか休暇をもらって、あの、
うんうん、
8日間かけてオーストリアにちょっと旅行に行ってきまして。
いいですね。
よかったです、まあ、オーストリアはね、ドイツの南というか、まあ、南東に当たるのかな、あの、うんうん、まあ、国境も接しているヨーロッパのいい街なんですけど、
いい
国なんですけど
いい国ね、ヨーロッパのいい国。
そうそうそう、でオーストリアは、まあ、ちょっとこう横に細長い形をしてて、
うん、
西のにある、まあ、本当ミュンヘンから真下に降りたところにあるザルツブルクっていうところにまあ3日間いて。
あ、オーストリアのザルツブルク。
うん、
なんか名前もすごくドイツっぽいんだね、それね。
そうそうそうそう、まあドイツ語圏だしね、あそこね。
うん、
でその後あの5日間東に移動して、5日間ウィーンっていう、
ま
あ、首都
ウィーンに行った。
ウィーンですよ、
音楽の都だよね。
ああ素晴らしい、その通り、音楽の都ですよ、まあ、ザルツブルクも音楽は有名で。
ああそうなんだ。
そう、モーツァルトが生まれたのはザルツブルク
だったりして。ああそうなんだ。
そう、今でもね、生まれた家が残ってたりとかして。
へえ。
そうで、ウィーンに行くとそのモーツァルトが住んだ家っていうのがあって、
うん
ウィーンに出てった後にその住んだ家っていうのがあったりとかして。
へ、
まあ、やっぱりオーストリアっていうと音楽、
うんうん、
で、まあ、あと有名なのはあのカフェ、
カフェ、
カフェ文化が
ああそうなん
だ。愛知県じゃないけどカフェ文化がすごい発達してて、
ウィンナーコーヒーのウィンナーはウィンだよね確かね。
そう正解。あのザッハトルテって知ってるかな。
あザッハトルテ、
チョコレートのケーキがあって、
はい、はい、
そのザッハトルテはその
チョコのやつだ、濃い。
そうそうそうそう、ホテルザッハっていうのがウィーンにあって、
はいはい、へえ、
そう、そこの、まあ、カフェが発祥と言われてる。
ああそうなんですか。
そうザッハトルテ、
へえ、
そうそうそう、そう、まあとか、まあカフェ文化が発達してる、さっき の, そのウインナーコーヒーも、まあ、こちら、うん、あのオーストラリアとあのメレンゲっていう、
うんうん、
あのコーヒーであって、
うん、
そうなんか、そうそう、あのね牛乳を泡立てたのが上に乗ってるらしい、卵白じゃなくてどうも、
うんうんうん、あそうなんだ、
まあ、そうそうそう、 で、まあ、でもあの日本のウインナー、あのコメダとかのウインナーコーヒーみたいにコーヒーの上にこうクリームが乗ってるみたいな感じに見えるんだけど、それが、まあ、あのどこに行ってもあるみたいな。でそう、もうウィーンもザルツブルクもあちこちにこう有名な、もう1800何年からありますみたいなカフェとか、1700年からとかも、あとはウィーンの王家御用達のチョコレート屋さんとかそういうのがあったりとかして。
ああそうなんだ。
そうそうそうそう、まあ
本当歴史の深い街だね。じゃあ
そう、何かまあちょっと歴史の話をすると、あの、
うん、
ハプスブルク家って、まあ、世界史なんかやってた人はよく聞いたこと
が、うん、ハプスブルク家 ね、
はいはいはい、そうハプスブルク家っていう、まあ、王家があって、うん、で、まあ、その王家の下ですごい栄えたんだけど、
うん、
あの宮殿があったり、あとはもう芸術品をいっぱい集めたりとか、あとお抱えの芸術家にいろいろ作らせたりとか、
うん
まあ、そういうのがあって、で、まあ、当時はね、あのヨーロッパだったらパリ、ロンドン、そしてウィーンっていう、もう三大勢力だったみたいで、三大栄えた都市がもうその三つだったみたいで、
うん
まあ、そのぐらいこうヨーロッパの中でもね中心的な感じだったみたいで、
ね、いやウィーンね、王朝があるわけだね、ここにね。
そうそうそうそうそう、各地に勢力を伸ばしたハプスブルク家があるわけですよ。
あなるほど、いやいいね。
そう、まあ、そこにまあ行ってきましたよって話で、
うんうん、
で、まあ、どこに行ったとかって話を詳しくしようかなっていう気持ちではなかったんだけど、
お、
ネギちゃんはちょっとあるかわからないんだけど、いや今日は何をやってもダメだわみたいな日ってないですか。
あもううまくいかない日、
何をやっても今日は全部うまくいかないみたいな日ない。
そ, なんか その切り口で始まるのがちょっと不穏すぎるな、このオーストリア旅行に関 しながらはちょっと不穏だな、それは。
そう、なんかいろいろ裏目に出るなみたいな。
いやそうだね、なんか一個うまくいかないとそれで無理しちゃって他のところもうまくいかなくなるとか、ね、あるよね。
あるあるある、ね、結構みんな多分これあるあるだと思うんだけど、今日はうまくいかないってやっぱりあるもんだと思って。いろいろ波があるじゃん、今日すげえいいことばっかあるなみたいな日もあるし、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうそうそう、で、まあ、私もその定期的に会って、
うん、
もうそういう日をおとなしくしようとかって思うんだけど、
うん、
なんとねウィーンに行った人かぶったんですよ、それが。
かぶるとかあるんだね、そういうのね。あんまそのなんか考えたことなかったけど、かぶるっていう概念なんだね。
そう、かぶって、
うん、どうした。
まあねウィーン、まあ、着いた日も、うん、着いた日はあのザルツブルクに午後3時ぐらいに出て、
うん、
ウィーンつい、まあ、夜着いて、
夜着いて
宿に着いて、まあ、その日はまあ本当何もせず、
うんうん、
荷物開けたりとか、まあ、あとご飯その場で食べたりとか、まあ、それで次の日から観光って感じで、まあ、実質ウィーン、うんうん、あザルツブルク3日目とオーストリア0日目があって、本当の1日目ね、あの観光を始める日、うんうん、
はいはい、移動日みたいな、
そうそうそう、がまあ一番良くない日で、
うんうんうん、
本当出鼻をくじかれるぐらい良くない日で、
良くない日、
そう、まあまあその0日目からちょっと良くない日の、なんていうの、足音が聞こえててかなり近くに。
うん、
まあ、なんかもう着いた日に、まあ、夜着いて、で土曜日だったんだけど、確か違う、土曜日じゃないわ、全然違う、土日、月曜日か、月曜日だったんだけど、
うん、
でその日はまあスーパーも空いてるし、まあ、あの現地でね、あのホテルじゃなくてアパートメントって言って、まあ、キッチンがついてる
あ、はいはいはい、
普通の部屋を一部屋借りるみたいな感じ、ワンルーム借りるみたいな感じ
で、いいね、そういうのもいいね。
そうそうそう、まあ、ずっとホテルだとね、あのお金もかかるしと思って、ずっと外食するわけにもいかんっていうことで、
まあ、
ち
ょ
っと
日曜は閉まってるみたいな感じなんかな。
そう、日曜日はスーパー全部やってない
感じだから、あ、そうかそうか、
月曜日に買わないといけないんだけど、まあ、それついて、うん、まあにまあ、夜ついて荷物ばらして、おし買い物か、いや行くかみたいな感じで、ちょっとだらっとして疲れたから運転もしたし、
うんうん、
外出て、まあ、スーパー近くにありますよみたいな感じをいろいろ教えてもらってたんでね、そのアパートメントの支配人みたいな人に、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
で行ってみたら閉まってんですよスーパー。
あら、
おっと思って、で大体ね、うん、そううちの近所、まあ、ドイツの近所のスーパー大体10時とか11時ぐらいまでやってんの。
うん、まあ、普通なそれぐらいなんだ。
そう、
まあ、結構空いてるね。
そう、遅くまでやってる、
うんうん、
でまだまだそんな時間じゃないから空いてるだろうと思って行ったら、
うん、
近所のスーパー全部8時までで、
え、
今ね8時5分なんですよ。
あ、なるほど。
おおと思ってやられたなこれと思って、
そのゆっくりね休憩をちょっとしなければまだ
そうい
けたかもしれなかったですね。
そう、まずそっからもう始まってて多分今思えばで、まあ初日行って、あの初日、まあ、あのまず でっかいね宮殿があるんだけど、
うん、
あのシュンブルン宮殿っていう、あのなんて言うんだろうな、王家の夏の間だけいる別荘みたいな宮殿がある、離宮っていうんだけど、
離宮、
離れの宮ね、離れの宮殿の宮なんだけど、離れの宮、そこでに行こうと思って、まあ、そこはまあすごい豪華絢爛な部屋がいっぱいあって、
うん、
立派なお庭があって、
うんうん、
もう中には森もあって狩りもその中でできるっていうぐらい立派な森があるみたいな。
すごい、すごいね。それがその敷地の中にあるんだ。
そうそうそうそうそう。その王家の人が当時あの夏の趣味としてその離宮で狩りをやって遊んだみたいな。
は
っていう、まあ、でっかい本当ね規模がねおかしいんだ。
あ、
東京ドーム何個分とかっていう測り方をこっちはしないから分かんないんだけど、とりあえずすごい広い宮殿があって、そこに行こうとして、あのまずバス停に行く途中で、
お、
私がね財布を忘れたんですよ。
ああ、あら、え、その財布には A タグついてなかった？
ついてないの。
ああ、それはね買った方がいいね、それは A タグをね
私めったにやらないんだけど、たまたまその前の日にバッグを入れ替えたんだよそれ。
ああ、わかる、わかるよ。
わかるよね、わかられんの。
あるよね、そういうの。
ネギちゃんにあるあるって言われるの。
わかるわかる、
忘れ物で、
気にしないで元気出して大丈夫であるから、そういうの
百戦錬磨の人に言われてる。
わかるわかる。
まあまあそれで、
うんうん、
バス乗る前にでも気づいた、ギリギリ。
ああ、偉い、ね、いい、素晴らしいね。
そう、でも一回あのちょっと歩いて宿まで私一人で戻って、財布持ってちくしょうと思いながら、
あるよね、まあ
そう、あの行って、
ね、
そうで離宮に行って、まあ、中見たらまあすごい規模で、やっぱ部屋もねいくつもいくつもあって、その宮殿の中に、なんかここはカードゲームをやるためだけに作った部屋ですとか、
すげえ、デュエリストのための部屋だ
と勇気をじゃないけど、その食後のゲームとかをするための部屋ですみたいなのが
あったり、面白い。
そう、ここはなんか狩りの道具だけを置いてた部屋ですとか、
贅沢だね。
そう、あとはそのここはあのその東洋の文化が入ってきて、その中国の磁器が飾ってある部屋ですとか、
すごい、
でここがその書斎ですとか、あのここで質問してましたとか、ここはヨーロッパでは珍しい当時のお風呂ですみたいな話があったりとかして、
あ、
まあ、とりあえずもうね半端じゃないスケールの部屋を見て、
すごい、何 LDK なんだろうね、それはね、
分からん、40LDK とかじゃない
、 40LDK か。そのうちのその D はデュエリストの D なんだろうな、き
っと。いや別に当時の人は、当時の人はそのエジプトの神話をベースにしたカードゲームやってないから。
やってないのか。
やってないの。
あの 3D でホログラムで出してくれる機械を設置してさ、やってないのか。
やってないやってない。あの腕につけるさ、 やつとかないから
。ないのか。
ないないない。
そうかそうか。あの水族館の中にフィッシャーマンを紛れ込ませるみたいなことないのかじゃ
あ。懐かしい。なんだっけ、カジキでしょ、カジキ。
カジキ、そう、死んだ親父をさ、なんだっけ、死んだ親父の、なん
とか伝説のフィッシャーマンね。
伝説のフィッシャーマンがさ、水族館のバトルステージでさ、うん、まさかのその水族館の水槽の中に実は紛れ込んでましたっていうさ、ありえない
よ、ね。リヴァイアさんとかね、懐かしい、ね。
カード伏せてるから分かるだろうっていうね。どこにいるんだとかね。
城之内くんが戦ったやつだ、カジキは確かね。そうそうそう、遊戯王の二十何巻か忘れちゃったけど、まあまあそういうのもあって、あそ、うん、とりあえずねすごい歩いて、で今度はお庭に行って、お庭の端から、まあ、端っこにこう建物があって、その反対側にこうちょっと丘になってて、
うん、
そこの上からあのお庭と宮殿が全部こう一望できるというか綺麗に見える場所がある
っつって、展望台みたいな、
まあ、そこに、うん、そうそうそう高台、うん、そうね、行って。でそこから、まあ、見るんだけど、まあその片道がね大体ね15分とかかかる、歩いて、
はいはいはいはい、
で、まあ、お庭を見の脇を見ながらこう行って、
シェーンブルンだっけ、
シェーンブルン宮殿
でっか、すごいねこれ地図今ちょっと見たけど、
すごいよ、すごいでしょ、
でっかいわ、ちょみんな今 Google マップで見てほしいわ、シェーンブルン宮殿のでかさ。いやすごい、庭がいっぱいあるもんなこれ。
そうそうそうそう、
へえ。
で、ね、なんかそこに行ってさ、反対側についてでまた戻って他のところに行こうと思ったんだよね。
うんうんうん。
でその反対側に行った瞬間にさ、
うん、
まあ、小雨がパラついたわけですよ、そこで急に。
ああはい。
天気が不安定なのは分かってるんだけど、
うん、
うわ今来ると思って。
うんうんうんうん、
うん。そういうのがあって、これあのダメなことその2ね、その日も。
引き寄せてしまってるね、じゃあそれは。
そうで、しかもさ、まあ見てわかるけど、とりあえずその宮殿の中もすごい歩いてるし、
あ、はいはいはい、
説明を聞きながらで、しかもそのツアー客もいっぱいいて、
うんうんうん、
でほら屋内でしょ、
うん、
でところ構わず席をするおばさんとかがいたりとかするわけですよ。で、まあ、こっちはドキドキするわけで、席されるとね、やっぱりね、
ちょっとやだね、
今このご時世ですから、
うん、そうだね、
まあ、そういうのもあってすごい疲れてるのすでに、
うん、
で反対側に行くのもすごい遠いし、はいはいはい、丘もあってこう傾斜も多いから疲れてるんで、
うんうんうん、
それで雨ですよ。でまあ見て、で今度はまた戻って電車乗って次のところに行こうと思って、
おうおう、
でそれであの Google マップでね、
うん、
次の場所に行くために調べたら、
うん、
まあ、ルートがいくつかあるんだ
よ、うんうん、
でとりあえず私のそのなんつうの Google マップの最速はなんか、まあ、この駅に行ってこっから電車に乗りなさいみたいなのが出てるんだけど、
うんうん
うん、まあ、駅まで歩いて800メートルみたいな感じで、
はいはいはいはい、ちょっと歩くね、
歩くんですよ、で行ったら、あ、結構歩いたんだけど、
うん、
明らかにそのルートが最速じゃないのよ。
明らかに、
明らかに、で最初来た時にさ、そのバスで来て、うん、あの本当正門の前にバス停があって、正門の、まあ、道挟んで反対側にバス停があって、
うんうん、
でそこにも確かにトラムとか見えてて、
うんうん、
多分それが一番近いはずなんだけど、その次の行き先を考えたらそっちの方が近いって Google マップさんが言ってるの、総合判断
だけど、その
そう歩く距離が半端じゃないんですよ。
ああそういうことか、
そう
移動だからそういうことね、
そう、うん、なんていうの、宮殿の北側にそのさっき の, その高台があって、
うん、
で宮殿本体が南側にあって、駅は南側にあるんだけど、まっすぐ降りてきて、まず私たちは北から南に15分以上かけて歩いて帰ってきて、
はいはいはい、
でそこから駅に行きたいと思ってて、
うんうん、
そしたら駅はその今度
は
東門の近くにありますと、
はいはいはいはい、
で
これ、ね、
その東門に出るまでが長いんだ、また
いや確かにな、入り口から相当あるな、この距離が、
そうすごいので、東門がまたなんつうんだろうな、まあまあ、正方形だと思ってもらって、宮殿の敷地をね、
はいはいはい、
で 下の辺、下辺の中心に正門があるとしたら、
うん、
東門はその正方形の右端の右下のその角にある
も
ん
じゃなくて、
そのちょっと上にあるんだよね。
上、
うん、駅自体はその正方形の右下の角の外側にあるんだけど、
うん、
出口はその角になくて、
あーなるほどね、
少しこう戻らなきゃいけない、駅に行くのにその出口のために少しこう遠回りをして、また
なるほど、
そうだからその歩いてる道ですぐそこに駅が見えるんだけど出口がない、うん、
遠ざかっていって別のところにある出口から出るんだね。
出てまた歩くっていう、ま、ほんとね、なんなんこれっていう宮殿なの。
歩いそれはね、貴族の人たちはね当時ねきっと馬車かなんかで移動したんだろうけどね、きっとこの中は、
う
ん、
そう
ね、我々庶民はね、一般庶民はここ歩くしかないですからね。
そうなんだよな、悔しい
ことにこの時代になったとて、
そうなんだよ、現代の人のことまで考えて作ってほしかったわ宮殿。本当に
動く歩道とかね作ればよかったよね、
そうそうそうそうそうそう、ね、シャトルバス無料で走らせるとかさ、シャトル馬車でもいいんだけどさ、本当に
シャトル馬車ね、する馬車ね、うん、やってほしかったね、ここはね、
やってほしかったんだけどさ、まあ、とりあえずすげえあるかさ、まあ、これで3つ目ですよ。駅に着かないっていう3つ目、うん、
いや確かに大変だわ、
大変なので、まあ外に出て、まあ、やっと電車乗って、まあ、移動して、でまあそろそろお昼時だったんだけど、
うん、
まあ、その前にもう一個行っちゃう感じにして、
うん、もう一個行こうと、
そう、次はその皇后様、王様の
お妃さん、
奥さんかな、うん、のエリザベートっていう、シシーっていう呼ばれてた、
ほうほう、
愛称のエリザベートさんの、なんかそのミュージアムがあると、
ほうほうほう、
博物館が、そのシシーの生涯を追った博物館があるって言われてて、そうそう、なんか、
シシ
ー、そう、ドイツの、あの王家の子なんだけど、
うん、
結構自由な性格でみたいな、でその後、まあ、あのハプスブルク家に嫁いでいって、
うんうん、
みたいな、
うんうんうん、
っていう、まあ、あの王様な、あ、王妃なんですけど、
王妃、ね、
皇后様かな、なんていうのかな、その人の、まあ、生活人生を追ったその博物館に行こうとして、で その博物館先も、うん、まあ、当時の宮殿の一部を使ってて、の、まあ、敷地の近くなんだけど、
うん、
でそこに行って、まあ、その人生をたどっておしまいだと思ったの私は、
はいはいはい、
したらそこに入ってみたら、まず1階は、
うん、
ハプスブルク家ご自慢の、
うん、
食器コレクションの展示があって、
はいはいはいはいはい、
すごいスケールなの、もういわゆるさ銀食器とかさ金食器とかってあるじゃない、あのよく昔の話とか出てくる金食器とか銀食器のもうコレクションがもうずらーみたいな、どんだけ持ってんのよぐらいの、まあまあね王家だから当たり前なんだけどさ、すっごい、これはスープ用の皿でとかで、なんか普段はあの特別な時はフランス料理を食べてたのでその時のお皿ですとか、
あ、分けてんだね、それ
は、そう、こっちはその普段用のオーストリアの食事を食べてた時のお皿ですとか、
へ、
であとはなんかこっちはその東洋の文化を受けた中国の影響を受けたお皿ですみたいな、
あ、
であって日本の伊万里焼きがあったりとかしてさ、
へ、
そうそうそう、あったりとか、ね、まあ、そういう、まあ、お皿コレクションと、あとはあの食器だからそのフォークとかナイフとかスプーンとか、これはデザート用のお皿ですみたいな、
あ、
まあ、言葉ではこんな簡単に言ってるけども、何枚食器見たんだろうって、人生でこんな食器見ることないっていうぐらい見たわけ食器を、
すごいね、
そう。
だから今写真をね Google マップでちょっと一部だけで見てるけど、すごいねこれは、うん、綺麗だね、
です、もうそれですごい時間取られてるわけですよ。
ああ。ありがちだよね、その美術館とか博物館行くとさ、
思わぬ展示、
わかるわかる、でそこに意外とでも最初元気だから結構ちゃんと見ようとしてすげえそこで体力使うっていうありがちだよね、
そう、 で体力も使いで、どんどんお腹も減っていくわけですよ。食事の話ばっかりさ、ガイドでさせられて、でその後上に行ってその獅子展示を見るんでね、やっぱその人生を追って、まあなんかこういう悲劇的な息子の死がありとか、まあこういう、まあこういう服を着ていてとか、若い頃はこういう人で、まあこういう経緯があって結婚したとか、まあこういろいろじっくり見て、わすごいので、本物の傘こういうの使ってたんだとか、服はこういうの着てたんだとか、いろいろ見て、またその服もすごいいわゆる豪華なドレス、すげえなこれみたいなのがあったりとかして、とかで旅行が好きだったとかっていう、まあいろいろあったりとか、まあそういうの見て、まあそこもたっぷり展示があるわけなんで、たっぷり見て、でまあ外に出てみたら3時ぐらいなわけですよ。
あら、だいぶ見たね。
だいぶ見たんですよ。あれと思って、3時近くになってて、なんだこれっていうぐらい時間が経ってるわけです。
経ってるね。
でさっきの最初の話もあるとしたんだけど、ウィーンはカフェ文化ですよ。
ああ、いいじゃない。
カフェがあるんですよ、いっぱい。
いいじゃない。もうどこにもあるわけでしょ。
どこにでもある、うん、そう。で有名なカフェが近くにある、ね、その当時、うんうんうんうん、あの王室が使ってた、来てたとも言われてる、そう、王室が使ってたともいうカフェがあって、そこに行ったんだけど、
うん
う
ん、
もうそこはやっぱ有名なだけあってね、そうだ、行列なの。
並ぶんだ。
お腹空いてんだと思ってさ、こっち
空いてんだぞと、
何を待ってるんだあなたたちと私たちはお腹が空いてるんだと思って、でやっぱりそのもうとりあえずちょっとお腹空いちゃってるんで、うん、まあ、ちょっとここは諦めようと思って、
そうだね、
で他のカフェ行って、そしたら今度はその王家が使ってたチョコレート屋さんのカフェっていうのがあって、
お選ぶ、ね、
日本でも売ってるデメルっていうチョコレートのブランドなんだけど、
そこ行って、うん、デメル、
まだデメルも並んでるんですよ
あら、
あれデメル入れないと思って
まあね、有名なとこならそれは並ぶわな。 そりゃ、
まあ、しょうがないもうこれでも4つ目ね、有名なカフェ、あ、だからカフェ文化が栄えてるのにカフェに入れないっていうや
つで、そうだな、うん、
そう、結局あのスターバックスに入りまして
あ、そこに入ったの、あ、ありがち、
ありがち、
もう、ね、選んでらんないよね、神様
です
ね、
スターバックスは天国ですね、あの絶対空いてる、空いてるし、
ね、まあ確かにな、ウィーンまで来てスタバに入る人はなかなかいないだろうからな、それは。
まあ、そうそう、あの困った時のスタバ頼りですよ、ヨーロッパで。そうそうそう、あの別にスタバ嫌いじゃないんで、嫌いじゃないっていうか、うん、あの美味しくないわけじゃないし、美味しいし、
ね、そうだね、
普通に、ね、どこで食べても飲んでもね。で、まあそこ行って、その後は街を歩いて、じゃああの疲れたからこうちょっとこう街の外観をちょっと理解するために、あの、
うん、
街の中心部の外側をトラムが走ってるから、まあ、それ乗ってちょっと雰囲気見ようと思って、
うん、路面電車かな、
路面電車、そうそう、路面電車が走ってるから、まあ、それ乗ってこうちょっと外観を見て、うん、まあまあこんな感じなんだっていうのを見ようかと思って、で線、
いい、ね、
その車窓にもこう有名な建物が見れたりするから、
いやね、歴史深い町だからね、路面電車はでも超楽しいだろうね。
そう、ちょうどいいと思って、でしかもそのね、その路面で、その一周する路面電車 そのツアーみたいなのもあって、そういうのもあるぐらいだから、普通に乗るだけでも面白いだろうなと思って。
いや超楽しそうだね、それ。
そうそうそう、乗ったんだよね、トラム、あの路面電車を。でこの、まあ、町をこうぐるっと外側を回ってるから、
はいはいはいはい、
もうあの時計でいうと12時の場所からこうぐるっと6時のところまで行こうと思ったの、
うんうん、
時計回りにとりあえず、
うんうんうんうん、
で乗ったら、なんかそのそこにまあ並行して道路があるんだけど、路面電車、うんうん、道路がねすっごい混んでんの。
へ
え。でなんかその道路が混んでるってことは、その、あの路面電車と道路って同じなんつうの、
あ、
はい、高さのところを走ってるから車が横切ったりとか、
はいはいはい、
線路のところにこう車が止まっちゃったりすることもあるんだよね、
はいはいはいはい、
でそういうのが何回もあって、
うん、混んでた
の、なかなか進まないの路面電車がでなんかその挙句の果てにはさ、こう運転手さんがさ電車を降りてってさ、
え、
車の人に怒鳴りつけてさ、 前どけよみたいな
あ、そんなに混んでたんだ。
そんなに混んで進まねえだろみたいな感じで、
めちゃくちゃ混んでたなそれ。
そうで、こう12時のところからなかなか行かないなと思って、まあ、時計で言うと3時ぐらいのところまで行って、まあ、止まったり動いたり止まったり動いたりを繰り返しつつ、
もう景色あんま流れていかないね。じゃあ、まあ、
流れていかない
し、ずっと同じところを見てるね。
どんどん日が暮れていくんですよ。そうするとそうすると外が見えなくなってくる。
そうするともうただただ移動している箱に乗るだけだね。
そうで、しかも電車が混んできた。そのトラムが進まないから、前の電車も進まないから、ね、どんどん人が乗ってきちゃうわけ。こっちそうすると一番良くないね、公共交通機関で混むっていう最悪の状況ですよ。
そうそうそう、景色見たいのにね。
景色見たいのに。で、まあ、あいにく座ってたから良かったんだけど、
ありがたい。あ、座ってたんだ。あ、
でもどんどん混んできて、そうすると出てくる人は何ですか。咳をするおじさんですね。
出た、咳をするおじさんおばさん。
咳をするおじさんおばさん。しかもね、こうヨーロッパの人はなぜか分からないけど、マスクを外して咳をするっていう、もう本末転倒な咳をする人がたまにいるんですよ。
何それ。あ、咳する時だけ唾がつかないように外すんだ。
そうそうそう。
何それ、そのためのマスクなのにね。
そうそうそう。まあ、あの別に真後ろにいたわけでも横にいたわけでもないんだけど、
うん、
そんな遠くない場所にいることは確認して、最悪だなと思いながら。まあ、これでもう何個目か分かんない、5個目かな。混んでる電車と混んでて進まない電車プラス咳をするおじさんっていう5個目が登場するわけ。
ウィーンでね。
ウィーンで。で、まあ結局その路面電車は何だったかっていうと、まあ、なんかそのちょうど時計の6時の降りる駅ぐらいまで行ったところで分かったのは、まあ、なんか警察が道路を封鎖してて、まあ、事故なんだかなんか分かんないけど、それで結局あの車が進まないから電車もなかなか進まないみたいな感じで。そういうのがあって、まあ、で、もう日がどっぷり日が暮れて、まあ、夕飯の時間ぐらいになって、
うん、
まあまあ、あの結局ご飯は食べて帰ったんだけど、
うんうん、
で、まあ、それはあのウィーンの街中で起きたいろんな問題だったわけ、
うんうんうんうん、
でもう一個ね、ビッグな問題がね、そのアパートメントで起きてて、
ほう、うん、
あのこっち の、まあ、あの水ってあのちょっと日本のお水と違う硬水っていうお水なんだけど、水がちょっと質が違うみたいなやつで、うんうん、なんかそれ用のなんか浄水器みたいなのを水道につけるやつを持ってってたの。
へえ、
そうそうそう。まあなんかちょっとあのなんていうの、肌荒れとかもしちゃうし、
はいはい、
して持ってってるんだけど、
うん、
あのそのウィーン0日目の時に、
うん、
まあ、それを装着して、
はいはいはい、
で普通に使ってたんだけど、あのその日にね、全然違う場所、あのシャワーをちょっと固定する場所のちょっと調子が悪くて、
うん、
ちゃんとシャワーが固定できなくなってたのね、うんうん、だからあのその大家さんに頼んで、ちょっとここはうまくシャワーがはまらないから直してもらえますかって言って、
うん、あらあら、うん、
でそれはね、あのその日直してくれてたんだけど、夜帰ってきたらちゃんと、
はいはいはいはい、
その行く前にその浄水器を外して、
はいはい、
元なんつうの、それは後からつけたもんだから、これなんだって言われたら説明めんどくさいから、
あ、はいはいはい、
そのシャワーを元の状態に戻して、その大家さんに渡そう、引き渡そうとしたんだけど、実は行く前にその浄水器を外した時に、その浄水器だけじゃなくてシャワーの部品まで外れちゃって、一緒に。
あ、そうなんだ。
がっつりそれが固定されちゃって、
一回自分たち持ってきてつけて、で一旦外そうとした時にそれ外れ、根元まで行っちゃったってこと。
そう、外れなくていいとこまで外れちゃった、
うんうん
う
ん、
っていうことがあって、
うんうん、
実は出かけ前にそれを取り外す大手術をしてたんですよ。
やべやべってなってたんだ。
そうで、なかなか取れないし、で結局なんかそのゴム削ったりとかいろいろやって、
結構やったね。 それは
それを0日目の夜中にやってるんですよ。
やってるんだ。
そう、
もう始まってたんだ、そこで
始まってた。で結局戻して、
うん、
で帰ってきたから、じゃあ今度は結局そのね、何が良くなかったかっていうと、その、
うん、
浄水器についてるゴムのシーリングみたいなやつ、うん、
はいはい、
がギュッとこう挟まりすぎちゃって、密着しすぎちゃって、
あ、
一緒にそれごと取れちゃったっていう予想だったんだけど、
はいはいはい、
でそれだからそのゴム外して つければなんかすぐ簡単に外れるかなと思ってつけた、
うんうん、
でそれであのつけるときに外れるテストをして、
はいはいはい、
おしと思って、うん、でもう一回あのもう一回閉めて、
うん、
で念のためもう一回テストしておこうと思ったら
、うん、
根元の部品ごとまた外れちゃったわけですよ一緒にくっついて、
うん、またやっちゃった
うわーと思ってやばいやばいと思って
めんどくさいね
で夜また一生懸命外す作業してたで今度は、
うん、
なかなか外れないの
あそれが一回できたのに
そう
だそれは
やばいと思ってどうしようどうしたもんもう本当にどうしたもんかい
の状態ですよ門状態ねあのどうしたもんかいの状態いわゆる
いわゆるどうしたもんかいの状態ってやつであの結局夜ねもう1時間ぐらい試行錯誤してお
おやったね
すっげえ歩き疲れて死にかけてるのに
そうだよねでご飯もあれで
そうでそれで今度は結局外れて、
うん、
もう壮大な苦労がありいろんなことを試し、
うん、
でこう丸いやつだからこうなかなか手が引っかからないから、
はいはいはい、
ここにこうタオルで高さを稼いでこうしてみたいなのをいろいろ考えて結局外れてで今度はそのシャワーの部品の方だけを本体に戻そうとしたらこうはまってがなくなっちゃったんだよ今度は
うん そこから外れたはずなのにね
そうでもう気づいてると思うけどもうさっきのそのウィーンの話なんかよりもよっぽど大変なことがあのその帰ってきた夜に起きてて
そうだね一番めんどくさいことが起きて
る、ね、一番めんどくさいタイプの起きててで今度はちゃんと元に戻らないっていう最悪の状態になって、
うんうんうん、外れたのにね
どうもその外すときに、
うん、
その浄水器の方何回か叩いたんだよね
はいはい
外すように
はいはい
でそしたらその時にそのネジのところを叩いてた回が何回かあったみたいで
なるほど
そのネジ山がちょっと潰れてるんだよね
あ
だからこう途中まで閉まるんだけどそこから入っていかないみたいな
そうそうそう厳しいなそれ
はやばいと思ってうわ
なかなか厳しいな
終わったと思って
厳しいな
このまま返すのもさすがに悪いなと思って、
うんうんうん、
後から揉めるのもめんどくさいしなと思って、
うんうんうん、
でね一つ幸運だったのがすぐ近くにホームセンターがあったんだよ街中なんだけど
はいはいはい、はい、
あじゃあもうここで買うしかないと思ってこの部品を、
うんうん、
でウィーン2日目の朝
うん、
私はなぜかウィーンで朝一でホームセンターに行くんでね今ホームセンターってありがたいことに朝一からやってるから
はいはいはいはい
8時ぐらいからやってたのかな朝行って、
うん、
で事前にホームページは見てその、うん、オンラインショッピングは見てあるかなと思ってで似てる部品はいっぱいあったからあ絶対あるなと思って、
うんうんうん、
いいやと思って行ったホームセンターに、
うんうんうん、
でこれの代わりの部品を探してるともう交換部品探してるんだけどって言ったら、うん、それはないねって一言言われて
あら
これないのと思ってすっごい作り簡単な本当にただの変換アダプターみたいな感じなんだよね
ああそうなんだ
ですごいもうね本当一般的な形をしててこれがないってどういうことってぐらいないな形なんだよ、
うんうんうんうん、
でないって言われて、
うん、
わあやばいこれは本当に終了の予感と思いながらどうしようと思って、
うん、
そこでねない頭を振り絞って考えたんだけど、
うん
これをじゃあもう一瞬あのもう機械ではめればいいんだと思って工具を使って水道工事みたいに手ではまんないから
はいはいはい
手ではまんないけどすっごい時間をかけて力をかけると手でも動くのは分かったから
なるほどねなるほどね
だったらもう締め込んでしまえと思って
なるほどね
そうい
やうんなるほど
オーストリア2日目の朝ねカフェにも行くいろんなお土産も買うその日私が一番最初に買ったものは何だと思いますか
レンチですかそし
てレンチですよ
モンキーレンチ買った
のレンチ買ったのモンキーじゃなくてちょうどほらさあの代わりの部品持ってってるからちょうどあハマるサイズを調べてさレンチ買って8ユーロまあそうね900円ちょいぐらいでレンチ買って、
うん
うん、最終手段これで治んなかったらごめんなさいしようと思ってさ
なるほど
そうで持って帰って朝1、うん、朝8時半とかだね、
うん、
無事にそれが治り
あ治りはめられた
はめられたでもよかったと思って俺オーストリアで何やってんだろうとか思いながら朝一何やってんだろうとか思いながらよかったと思って でその線ふたね、あの線が閉まった瞬間にね、
うん、
全てのトラブルも終わったかのように、
うん、
2日目は何もなく、そこからはあの快適にオーストリア生活を過ごした
あ、観光できた、
観光できて、
あそこでこうギュッと閉めたんだ、
ギュッと閉めて、もうね、あの良くないことも全部終了、そこでっていう、
運が漏れていくのをちゃんと閉められたわけだ、
閉め切ったんですよ。それでね、あの私のオーストリア良くないことしか起きないで終了ということで、
あーよかった、
ありがたかったけどね、多少ねトラブルは起きましたけど、まあそれ以降はもう全然、まあ、見たいものを見て、博物館もすごい面白かったし、
うん、
まあ、音楽も聴いたりとか、あの、うん、音楽家ゆかりの地、まあ、モーツァルトが住んでた家に行ったりとか、
うん、
いろいろ ね、 ね、あの、まあ、私の趣味の時間で駅に行ったりとか鉄道を見に行ったりとかもしてるんだけど
そうね、なんか列車もねありそうだからね、ここね、
そうそうそう、まあ、そういうのに行って、まあ、楽しく行ってきて、で帰ってきたらですよ、
お
帰ってきてさ、まあ、今度その浄水器のやつ、まあ、ドイツも使ってるから、
うんうん、
シャワーのとこにこう閉めてね、
うん、
使って、あやっと使えると思って、
うん、
まあ、本当にね、あの水が違うといろいろ本当に影響が出るというか、まあ、うっすら影響が、まあ、慣れがまたないんだろうけど、いろいろあったりとかしたから、
うん
うん、まあ、本当あよかったと思って、
うんうん、
してしたら、その帰ってきた何日か後に、
うん、
まあ、シャワー出してたら、
うん、
突然ズボンって音がして、ドンって音がして、おっと、なんだなんだと思ったら、その今度ネジから、シャワー本体のネジ側からネジが切れて、ポンってその浄水器落ちちゃって、今度あの直せないの、私たちの手で
そうだね、ネジが切れちゃったんでしょ、
ネジのそのこうトゲトゲになってる山の部分が1段か2段、1段かな、それがもうあの劣化してて切れちゃって、プラスチックが、だから今それはめ込んでも水がこう、まあ、シャワーから水は出るんだけど、そのシャワーの根元のところのネジが切れちゃったから、うん、根元からピシュッてちょっとこう水漏れをしてて、
出ちゃうんだ、
そう、結局運は落ちたのかよくわからないけど、
そのシャワーヘッドみたいなやつがあれだね、呪われてるんだろうね。
でもまあまあ、あのすごいね、あの私たちは可愛がってそいつを使ってるんで助かってるから、できるだけ使いたいんだけど、まあまあ今回のその問題は、あのどうも見てたら、そのシャワーヘッドっていうよりはもうプラスチック本体が随分劣化してたっていうのもあったから、
そうだ、
見たらもうなんかちょっとこう欠けてるっていうか、ギザギザが入ってたりしてたから、もうこれもうしょうがないなと思って、まあ大家さんに連絡して、今私たち、まあ、我が家は水の漏れるシャワーを使って
生活をしてます
と、してるっていう。
なるほどな、まあ重なったな、それは。じゃあ
重なったんだよね、まあそういう日もあるから、まあ、別に私としてはそういう日もあるなぐらいなんだけど、ウィーンの日じゃなくてもよくないと思って、
あ確かにね、そうそうそう、もうちょっと調整してほしいよね、
本当だよね。月一焚き火ラジオ、そろそろお別れの時間です。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。ぜひチャンネルフォローをお願いします。またウェブサイトではお便りフォームを設置しています。感想などいただけるととても嬉しいです。月一焚き火ラジオと検索してみてください。
はい。
はい、
ということで今月も長々とおしゃべりをしてまいりましたが。
いやー、全部しゃべりましたな。
しゃべったね。まあなんか僕はね、あの YouTube の話したんでね、また久々におすすめの YouTube チャンネルがね、
あ、
うん、なんかあったら教えてほしいな、見たいな、いろいろ、
はい、お便りテーマですね、
あ、そうです、お便りテーマをね、もしあれば、はい、お願いします。
私はやっぱりじゃあ、あの良くないことばっかり起こる日に何が起こったかを教えてほしいですね。
そういうストーリーね、
うん、もしないっていう人はないですっていうのも教えてほしいわ。
ないですっていうアクションも欲しいってことね、
うん、そういうのないですねみたいなっていうのをちょっと教えてほしいです、
はい、まあ、もしよければあのウェブサイトがありますので、
うん、はい、
そこからお便りをお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんだろうね、最近俺あの エンディングであれだけど、どうでしょう久々に見てさ。
水曜どうでしょう。
そう、またベトナム編をさ、また見たらさ、
泣けるね。
いや泣いちゃったよね。
お尻がランブータンですね。
お尻がランブータン。お尻がランブータン、もうやっぱりオープニングが一番好きなんだよ俺、あのオープニングが。
ああ、アリみたいなやつね。
あ、あ、そうそう、あの一番最初のあのテーマ発表というかさ、
あ、
もう
これだーってこう壊すやつね。
そう、バリバリってやって、うわーって言いながら言いながらこうさ、あの発泡スチロール自分で剥がしていってさ、
こうやって持って
る、ね、ちゃんとこうさカメラにさバイク映るようにして、でその後に1800キロ銃弾ですって言われた時に、自分でこの発泡スチロールをクシャクシャクシャクシャクシャクシャって
やるや
るやる、それがこう花びらのに舞いながら倒れていく大泉洋をね見るとね、あ、こんなことして新たに今見てもね素晴らしいオープニングだなと思って、
うん、あれは傑作ですね。
傑作大好きで、あとエンディングのね、やっぱもうみんなもう喋らなくなるっていうさ、
ダメだ俺って言って、みあの藤村さんが泣き始めるやつね、バイクの
ホテルついてね、
うん、
そう、あれさってさ、タレントさんがさ、ダメだ
って泣くやつ、
そうそうそう、タレントがさ喋ったりさ、感情をさ、まあ、伝えることが一番こうさメインのさ仕事なのにさ、喋らないことでその感動を伝えるっていうさ、うん、もう本当にいいなっていう、すごい感動してまた泣いてしまいましたね。
骨のある企画でしたからね、あれはね。
うん、ね、
まあ、あれなんかあの後の話をどっかでしてて、あのニャンさんっていうガイドの方が、ベトナムのね、はいはいはい、ガイドの方がいらっしゃって、ニャンさんがその空港でずっと最後まで見えなくなるまでずっと手を振ってくれてたって話がすごい、
なんか、いや、いいね、
さよならさよならって言いながらずっと手を振ってくれてたっていう、あの岡村隆さんに、ナイナイの岡村さんに似てるという ね、はいはい、ね、あの
パンクした時もさ、もうみんながね、あのニャンさん、タインさんだっけ、
タインさん、
公安の人と2人でさ、バイクをしてってくれてさ、ね、みんながこう笑顔でさ頑張ってくださいって言ってさ、
ありがとう、ありがとうって大泉さんが言うやつね、頑張りますって。まあいいやね、どうでしょう、知らない人からしたら何の話をしてんだお前らってなりますけど、
見てほしいね、
うん、まあ、あの話、あのね、あのどうでしょうの中でもやっぱり人に見せるならあのベトナムが一番面白いかなって思うね。なんか見やすいし、誰もが純粋に笑って泣ける最高傑作です。
急にそう最近見て感動しちゃって話しちゃったこれ。
まさかだな、どうでしょう見て、ね、
そんな風に、ね、泣いちゃったね、またね、
まあ、ベトナムはいい話ですね、
いい話ですね。そんなところでね、
はい、
今月
まとまりがね、
終わりにしたいと思います、
はい
はい、ということで月石焚き火ラジオ、また次回お会いしましょう。ここまでのお相手は根岸と
タケルでした。さようなら。